6月20日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はちーちゃんと
シェリーと
はるかと
コンジーで
お送りします。はい、彩り大通り通信さすが噛みましたが、はい、先週ですね、とりどりメンバー収録組のメンバーが彩りをジャックしてくれまして、
ジャックしてくれまして、
くれまして
ちょっと乱暴な言い方ですね
、まあ、ジャックなんでね、ちょっと、はい、なんか変わった放送をお聞きいただいたんじゃないかなと思います。で今回彩りメンバー戻ってきました。
はい、ただいま、
ただいま、はい、でですね、はい、まあ、全然ジャックとは関係ないんですが、
うんうん、
先週、10日から14日まで札幌で一大イベントがありましたね。何だったでしょうか、シェリー先輩。
はい、ですね、その期間カラフルな衣装を着た人がたくさん見たような見た気がするので、
はい、
よさこいソーラン祭りかな、あったの。
正解です。
やった
、はい、はい、でよさこいソーラン祭り、すごい私も見に行ったんですけど、すごい楽しかったです。
うん、大にぎわいだったね。
そうですね、
はい、
でそのよさこいソーラン祭りで、
はい、
実はシェリー先輩とはるかがちょっと関わったとお聞きしたんですが、
はいはい、そうですね、
はい、
何だったんでしょう。
審査員を、
うん、
一般の審査員をいたしました。
おお、
はい、よさこいソーラン祭りってなんか一般市民から審査員を選ぶという制度があって、はい、そこにね、
うん、
メディア局から4人出たんだよね。
はい、そうですね、
すごいですね。
はい、
ちなみに何日ですか、何日だったんですか。10日から14日の間で、
私は先週の土曜日ですね。
私も先週の土曜日ですね。
あ、一緒だ。
はい、
そうですね、このラジオの日でしたね。
はい、はい、そうですね、
はい、ちなみにどんな感じでした、審査員って。すごいすごいことをやったのかなっていうふうに思ってるんですけど
そうですね、でもやっぱ審査員だけあって一番見やすいような席で見ることができたので、それは一番嬉しかったですね。
すごい特等席で、
はい、
本当に手が触れるんじゃないかっていうぐらい近い距離で出させていただきました。
すごいですね、
はい、
来年も募集するそうなので、その際はぜひ皆さんも応募してみてはいかがでしょうか。
はい、
早速今年のが終わってから早速の来年の勧誘ですか。
はい、もちろんです。
はい、まあ、そんな彩りメンバーいろんなところで活躍してますが、今週も1時間よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れてお送りください。お願いします。
今月のメッセージテーマは、
はい、今月のメッセージテーマはおすすめのスイーツとなっております。
はい、
はい
はい、ではここからは久しぶりのコーナー、はるか的神話、はるか的神話を、
はい、2度目、はい、
大事なことなんだね。
はい、はい、大事なことなので、はるか的神話を
3回目だ
はい、
お願いします。
はいはい、このコーナーは私はるかが大好きな神話に関する知っておくと得するかもしれない知識を紹介するコーナーです。
はい、
はい、いきなりですが問題です。
ででっ、
はい、今回は6月ということで、まあ星座ではないんですが、ある神話というかものを紹介します。
お、
それは3つのうちどれでしょう。1梅雨、2ジューンブライド、3夏至。
どれも6月の、
はい、
行事というか出来事、
はい、
どれでしょうか。
なんだろう、でも神話ってロマンチックなイメージがあるから、私はジューンブライドかなって思います。
お、
私夏至ですかね。
はい、うんうん、コディ先輩は、
うん、じゃあ梅雨で、
じゃあ梅雨では
い、では正解は2番のジューンブライド。
やったー。
おお、
はい、イエイ。まあね、6月といえば、
はい、
結婚すると幸せになれるという、
うんうん、
はい、6月に、
うん、
はい、まあ、ということでジューンブライドについてお話ししたいと思います。
お願いします、
はい、まず6月の神様の名前は 英語ではジュノー、ギリシャ語ではヘラと言われています、
うん
うん、はい、ジュノーはローマ神話の女神で、
うんうん、
ギリシャ神話のヘラと同一視されております。
へー、
はい、そしてジューンブライドは6月に結婚することで花嫁にジュノーの加護を期待するという風習です、
うんうん、
はい、その言い伝えは風習は、もともとはヨーロッパの言い伝えでございまして。
へー、そうなんだ、
はい、6月に結婚すると、まず3、4、5月の3日間はヨーロッパの昔は、結婚することが禁止されていたそうです。
へ
え、はい、そしてその禁止されていた期間から解放されて6月になって結婚できるってなって、うんうん、一斉にカップルたちが結婚する、
うん、
そうすると周りからのお祝いもうふわーっと、
うんうん、
盛大にされるわけですね。
なるほど、
はい、そしてヨーロッパでは6月は一年中で最も雨が少なくいい天気が続くため、
うんうん
うん、もう
ふわーっと、
ま、っふわっと
天にも恵まれて、
はい、もういい感じなわけですよ、う
んうん、なるほど、
はい、なので、まあ、6月に結婚すると花嫁は幸せになれるということなんですね。
へ
え、はい、まあ大体はジューンブライドについてはお分かりいただけたでしょうか、
はい、こんな風になってたんですね、
はい、
なんかよく聞くけどあんま分かってませんでしたね、
はい、まあまあ結婚するなら6月という、
うん、
まあ別に、
まあ、
別に6月じゃなくてもいいんですけどね、
うん、
そうだね、
うん、そうね、
はい、まあまあ、ではは
い気を取り直して、
はい、気を取り直してここからはそのギリシャ神話の方のヘラの説明をちょっとしたいと思います。
お願いします。
はい、まずヘラは最高神ゼウスの姉で正妻、正しい妻です。
うんうん、お姉さんなのに、
はい、そして神々の女王でございます。
わお、複雑、
はい、まあ、神話ってそういうとこありますよ、
はい、そうだね、
はい、兄弟同士で結婚よくあることなんですね。
うん、なるほど、
なんかどの話を聞いててもゼウスが出てくる感じは
そうなんですね、まあ、最高神なのでね、
うんうんうん、
まあ、いろいろ手出してるわけですよ
気
をつけて、
あ、はい、神様なので、
はい、すいません。でヘラは結婚と出産を司る嫉妬深い女神で、ヘラという名前は貴婦人という意味もあります。
へー、
はい、まあ、そのヘラの旦那さんはゼウスであり、ゼウスといえば、まあ、よく過去にも紹介した話の中でこの人とこの人に一目惚れしたからみたいな、
うんうん、ありましたね、
話よくありましたよね、
はい、
まあ、その通り、まあ、プレイボーイなわけですよ、
プレイボーイ、
はい、
神様が、
はい
はい、
なので、まあ、その妻であるヘラは嫉妬深いんですよ、さらに、
うん、
まあまあ黙っていませんよね。
そうですね、
はい、なのでまあいろんな手で阻止しようとするわけですよ、ヘラは、
うんうん、
その女神に何かしたりゼウスに何かしたりっていうことで何かするんですが、うん、まあ妻の自覚をちゃんと持ってゼウスに敬意を払うことで、まあ、存在感を失うことなく威厳もあって、かっこよい、
もうまさに正妻にふさわしい、
はい、
うんうん、
そういう女神でございます、
うん
うん、はい、まあね、ゼウスもゼウスで悪い気はしますがねはい、まあまあまあ、神話なんでね、はい、そんなことは現実には
そうね、
はいはい、ですよ、
はい、
です
か、
はい、
そうですか、
はい、でもなんでこのジューンブライドのお話したかというと、
はい、
6月の初め頃ですかね、うん、私の母が、
はい、
なんか会社の人から聞いたんだけど、なんかジューンブライドって神話関係あるらしいよみたいなことをお母さんが台所でカタカタやってる時に聞きましてあ、そうなんだ、じゃあ紹介するわみたいな
すごいね、あの
春
かけ
まあちょっとね、軽いノリでやりました、
うんうん、お母さんありがとう、
ありがとうございます、ありがとうございます、はい、まあまあこんな感じで紹介したんですが、
うんうん、
まあやっぱり私の中では6月といえばジューンブライドみたいな、
そうだね、
はい、まあ女の子にはこういう感じで
、うん、
はい、まあまあ次もお母さんからネタ提供してもらいたいと思います
、はい、お母さんからだけでなくてメッセージで
も、
はい、いただいても、
お待ちしております、どんどん調べます、
はい、
はい、まあ、これでこんなところで春夏的神話のコーナー終わりたいと思います。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
皆さんこんにちは、とりどりのお時間です。とりどりとはラジオに出たい、しかし生放送に参加できない、そんなメンバーがメディア局の部室から学校のことをお伝えするものです。今回のとりどりはネデと
松と
響きで
お送りします。さて、はい、今回のとりどりはお久しぶりのミツプロの春夏秋冬をやっていきたいと思います。
はい、本当に久しぶりですね。
本当に久しぶりですね。ちなみにこのミツプロの春夏秋冬がちょうど1年経ったということなので、はいはい、改めてこの企画がどういうものなのかというのを初心に返りつつ、
ね、
はいはい、説明していきたいと思います。
はい、お願いします。はい、
改めましてこの企画の名前、ミツプロの春夏秋冬と言います。はい、この春夏秋冬の字、はい、春夏秋冬ではなくて、うん、春と花、この花でかと読んで春夏秋冬と読んでいます。
夏じゃなくてね。
そうですね。そしてこのミツプロの春夏秋冬とは、大通高校で飼われているミツバチの身の回りで起きたことをお伝えすることで、大通高校のことはもちろんミツバチのことも知ってもらおうという企画になっています。
一石二鳥ってやつですね。
そうですね。まあ去年以前からずっとミツバチに関することを今までずっとお伝えしてきたわけですが、はいはい、今年度もね引き続きお伝えしていくのでお楽しみにしていてください。
お願いします。
はい、そしてこの企画がですね、企画に比較的大事なところ、
はい、大事なところ
ですね。ミツバチプロジェクトとは何だっていうところなんですけど、
なんぞやと、
はい、
気になりますね。
はい、説明していきましょう。大通高校で飼われているミツバチの飼育から、さらにそこから得た蜂蜜やミツロウを使った商品の開発、さらには販売を教員たちが主体となって行い、はい、生徒にそれを体験させるもの、
はい、
大通高校だけではなく同じ建物内の中央幼稚園の園児たちもその販売の手伝いや飼育の見学も行っています。
はい、
まあ、去年もお伝えしていた通り、中央幼稚園の生徒が内見の見学に来たり
来てましたね。
はい、していましたね。でこの説明、さらに詳しく言うことができまして、
はい
はい、学校内での教科ごとの関わりと、高校と幼稚園の関わり、さらに地域イベントへの参加や蜜源植物の配布などで地域への還元を考えることで、はいはい、環境をキーワードとして学校と地域社会の関係をより良くし、さらに密にしていくという、まあ、なんと難しいものがあるんですよね。
でもね、幼稚園の子たちだけじゃなくて地域の方とも、ね、はい、連動というのかな、連携というか。
そうですね。昨年度どんなことが言えるのかなと言いますと、例えば、オータンフェストと呼ばれるイベントで、はい、天然蜜、そしてその蜜を使ったお菓子ハニロンを販売したりしましたよね。皆さん覚えてますか？
覚えてます。
その他に松先輩、何があったか覚えていますか？
イベントですか？
そうですね、
イベントだとチャレンジグルメコンテストですかね。
チャレンジグルメコンテスト、そうですね、はい、チャレンジグルメコンテストで昨年度では片手で食べれる、5分で食べれる、
はい、
同率イスターを販売を行いました。その他でいうと学校内ではミツバチ掲示板というものの更新を行っていますよね。
職員室前にある掲示板でメディア局が更新してるよね。
そうですね、
はい、
そしてここからは飼育の面で主に行われる作業というものを説明していきたいと思います。
はい、
ここから説明するものがしばらくメインになっていくんじゃないでしょうかね、報告する上で、
はいはい、
一つ目が内見と呼ばれるもの、
はい、
これ響ちゃんどんなものか覚えてます？
ミツバチの動作を見る検査ですね、健康診断みたいな形で、
はい、
あとは卵とか幼虫とか、あと女王蜂さんとかをちゃんと見て写真を撮ってきたり、であとメディア局の方でその内容をどうだ今日どうでしたかって聞いて、であとブログに書いたりもしてます、ね、
取材してね、
はい、
でこの内見が一番結構大事なところでもあるからね。
そうですね、この時に巣の中にあるある程度蜂蜜が溜まっていると、次に説明する採蜜という作業が行われますからね。
はい、採蜜、
はい、この説明は松先輩、
はい、私ですか？
はい、できますか？
ちょっと今いきなり振られて驚きましたが、そうですね、採蜜はその蜜蜂たちが集めてきた蜜を、
はい、
大通高校では遠心分離機という機械、手動でやるやつ、はい、回して蜜を集める、
はい、遠心力を使って、
それです。だから簡単に言うと蜜を集める作業ですね。
そうですね、
集める
作業です、
はい、
でこの採蜜なんですけど、季節によって取れる蜂蜜の種類が変わってくるというのもまた楽しみの一つなんですよ。
そうですね、
はい、蜜によって味も変わってきますから、
はい、
そしてこの内見採蜜は どちらも春から秋にかけて行われる、はい、ということなんですよね。冬からは越冬と呼ばれる冬を越す時期に入るんですけど、はいはい、これはまた時期になれば改めて説明したいと思います。そしてここからがミツバチ、じゃあミツプロの春夏秋冬のメインとなる、
はい、
その月にあった報告をしていきたいと思います。
はい、お願いします。
今回はもう1年間始まってしまっているということなので、はいはい、4月から5月にあったことを紹介させていただきます。は
い、お願いします。
はい、4月からすでにミツバチは元気にしていまして、
よかった、
内見はもちろん採蜜もすでに行っています。
じゃあもう美味しい蜜が取れてきてるってことかな。はい、
ね、今日も内見があったそうなんですが、うん、でたくさんの蜂蜜が取れたとの話を聞いています。
これについてもまた、
はい、そうですね、また詳しく取材して報告していきたいと思います。
楽しみにしてます。
はい、そしてもう一つが5月に行われました、5月15日金曜日に北海道新聞出版、
はいはい、
モーリーと呼ばれる雑誌の編集者から大通高校ミツバチ取材を受けました。
雑誌ですか。
そうですね。このモーリーという雑誌、うん、一体どういうもので受けたの、取材を受けたと言いますと、
はい、
メインはマルハナバチと呼ばれるハチなんですよね。
はいはいはい、
うちの高校で飼ってるのはミツバチなんですけど、
はいはい、
どうしてかと言いますと、マルハナバチをメインとしたページを作るそうなんですが、
ですが、
はい、マルハナバチの仲間であるミツバチについても紹介をしたいということなので、うちの大通高校に来て、取材をされたそうなんですよね。
はいはい、
ちなみにこのモーリーという雑誌なんですけど、うん、6月出版予定と伺っていて、もしかしたらもう出ているかもしれないんですよね。
そう、今日は6月15日だもん
ですね。
なので買うしかない
ですね。聞いてくださった方はぜひとも買ってくれると嬉しいです。
はい、
という感じで次回からどんどんと新しい情報をお知らせしていきたいと思うので、
蜜のこととか蜜のこととか蜜のこととか、
そうですね、蜂のこととか
気になっていきますからね。
そうそうそう、
はい、大通高校のミツバチのことだけではなく、ミツバチに関する豆知識なんかもどんどん教えて、はい、情報を伝えていきたいなと、
ね、はいはい、楽しみにしてますね。
はい、聞いてください。
なので今回のミツプロの春夏秋冬はここまでです。
はい、
今回のトリドリはネデと
マッツと
響きで
お送りしました。引き続き彩り大通り通信にお付き合いください。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura です。mura.jp です。今月のメッセージテーマはおすすめのスイーツ、懸命に彩りと入れて送ってください。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
さあ、さて、
はい、
ここからは、はい、なんとゲストが来てくださっております。
おー、やったー、やった
ー。なんか白々しくない、大丈夫？もうね、あの笑い声が聞こえていたりするんですが、
はい、
じゃあゲストの方に自己紹介していただきたいと思います。お願いします。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、すすきのでですね、ギャラリーかもかも堂という、アートギャラリーですね、うんうん、を営んでおります。古民家鑑定士の石川と申します。結局何なんだって話です
ね。古民家に関わっている方。
そういうことです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごいね、あの私たち緊張してるんですけど。
緊張しますか。
そうですよ、あのここまで噛むの珍しいんです、実は。
そうなんですか。
先輩いつにも増して緊張がすごいですね。
そう、顔真っ赤なんです。というわけでね、あのここからの2枠、はい、石川さんに出演いただいてお話伺いたいと思います。
はい、はい、
では早速ですが、の古民家についてお話伺いたいんです。
はい、まあ、古民家っていうのはですね、大体、はい、築50年以上経ってるもの、
うんうん、
これがあの指定文化財とか重要文化財とかになる基準査定の、ね、はい、範囲になってくるので、50年以上経った建物で木造建築を古民家って一般に言ってるんですよね。はい、で私はもともと建築工学、 皆さんと同じぐらいの年齢の時は建築にしか興味がなくって、はい、建築バカだったんですよ。建築しかできない子だった、なのであの特待生だったんですよ。本当に建築しかできなかった
んです。そうなんですか。
そうなんですよ。で、まあ高校生とかでね、普通夏休みってみんな何するのかな、買い物とか行ったりするのかな。
そうですね、
ね、
あとお祭りとか花火大会とか、
ね、でね、はい、JR とか乗って港町とか行って古い建物とか見て、最初は友達がついてきて一緒に行ってくれたんだけど、もうだんだん2回目から、うん、今日ちょっと用事があるとか言って誰も来てくれないそのぐらい建物が好きで、
はい、
で、まあ、建物ね研究ばっかりしてたんですよ、
うん、そうなんですね、
はい。
そしてカモカモ堂についてちょっとお話を伺いたいんですが、
はい、で、まあ、そういったそういろんな街中の、いろんな街の中の、ね、建物とかを見ているうちに、はい、札幌の建物すすきので、カモカモ堂の建物を見て、これは芸者の置屋さんなんじゃないかなと思って見てたんですね。
置屋さん、
置屋さんってみんな分かる？分かんないよね。割烹料亭って聞いたことある？料亭、
はい、
ね、料理を出すところね、はい、昔はそこで芸者さんっていう人たちが三味線とかね踊りとかをお料理と一緒にね、出してたんだけども、はい、まあ、普段ね料亭に芸者さんが待機してるわけではなくって、はい、置屋さんっていうところがあって、はい、そこで三味線とか長唄とか大田とか、ね、踊りとかを、練習したり教えてもらったりしながら待っていて、で、まあ、夕方になって、お姉さん出番ですよって声かかったら、はいよってこう出勤するようなところが置屋さんっていうところだったのね、で、札幌にそういった置屋さんって昔たくさんあったんだけども、今ある建物の中でそういった意味合いで見れるところでもなくって、で、建物の大家さんを一生懸命こう探して連絡を取って、はい、これは置屋さんだったんじゃないですかって聞いたら、よくわかったねってびっくりされて、で、これはとっても貴重な建物ですから、ぜひ保存したいですということで、そこから改修をして今残して作って、はい、使っているっていう状況ですね。
そうなんですね。
そうなんですよ。
場所は大体どれぐらいのところにあるんですか？
はい、ですね、すすきのの端っこなんですけど、カモカモ川って知ってますか、みんな？豊平川からの支流で中島公園を抜けていって、はい、創成川にぶつかる小さな自然河川があるんです。そこカモカモ川って 2.5 キロぐらいの、そのカモカモ川沿いで、南七町の西二丁目ジャスマックプラザっていうとても大きなホテルがあります。
あ、
その大きなホテルの向かい側にちょこんと立っている小さな古い建物ですね。
なるほど。
はい、すごい可愛がってくださってるギャラリーの大先輩はお化け屋敷って呼んでます。
そんな雰囲気のあるところなんですね。
雰囲気ありますね。
さあ、そんなすすきのの街について話を聞きたいです。
は
い、
そうですね、まあ、すすきのってみんなイメージって大人の街とか、なんかちょっと、
う
ん、
そうですね、歓楽街っていうイメージがあります。
昔は花街っていうそういった芸者さんとか、
うんうん、
あと明治政府が作った遊郭で遊郭って分かるかな、
はい、
今のねラフィラのあるあたりから田の字型に二丁郭で遊郭があって、でその遊郭の周りにそういった割烹料亭っていうのがあって、はい、でその周りにその芸者さんたちが待機する場所がある。だからすすきののバスへ、さっき言ったカモカモカモバス、あの辺りがそのバスへになっていて、で今はそれを花街っていう風に呼んでるのね。で、日本全国のその花街の周りっていうのは、
はい、
寺町とか神社町っていうのはだいたい隣にくっついてることが多くって、
はい、
で、すすきのにすごく大きな古いお寺たくさんあるのってみんな知ってる？
知らなかったです。
知らないよね。はい、で札幌って大体150年ぐらい前からこう町が作られてきたって学校に習ってると思うんだけども、はい、そのぐらい同じぐらいの歴史を持つ古いお寺がたくさんあるんですよ。
へ
え、ね、びっくりだよね。
そうですね、
うん、札幌に住んでいても寺町があるなんて聞いたことないと思うんだけども、
はい、
カモカモ堂のすぐそばに豊水すすきの駅っていう地下鉄のね、
はい、
駅があるんだけど、そこから降りてもらうとお寺ばっかりで、あら、ここお寺に囲まれてるすごくね不思議な空間があって、そこにこう川がカモカモがスーッと流れていて、お寺のこう、あ、川のほとりをこう歩いていくとお寺がどんどんどんどんこうあるっていうところなんね。
すごい風情のある道ですね。
そうそうそう、だから昔は車が走っていなくって、芸者さんたちっていうのは人力車でこう往来していたのね。
へー、
川の あの縁のところにはしだれ柳っていう、こう柳でファーッという柳ね、あれがこう生えていて、でそこをこう人力車で着物を着た芸者さんがこうさーっと走ってくる。
すごい、
びっくりでしょ
想像ができないですね。
今の札幌からは想像ができない街が実は先にはあったんですね。
そうなんですね。
うん、そうなんですよ。
私もそんな時代に生きてみたかったです。
いや見てみたいなってね、すごく思うよね。
はい、いや、もういいお話聞きました。でここで一曲ね、曲を挟んでまたお話ししていただきたいと思います。はい、
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、というわけでここからも引き続きゲストの石川さんにお話伺いたいと思います。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
ですね、先ほどお話の中に出てきたカモカモ川にまつわるイベントについて続いてお話を伺いたいと思います。
はい、昨年の10月から開催しておりますあのカモカモ川ノスタルジアっていうイベントをやってるんですけれどもね、
はい、
これまだそんなに知名度ないと思う、多分聞いたことない方も結構いると思うんですね。でこれはですね、札幌パークホテルさんが去年50周年を迎えたっていうこと で、
はいはい、
でその前にですね、50周年周年記念イベントで、近所の人たちと何かをやりたいということでお話を持ちかけてくれて、
はい、
で何かじゃあイベントをやってみましょうかっていう割と軽いノリで始まってしまって、でまあ、カモカモ川沿い沿線のお仲間ということで、
はい、
パークホテルのマーケティング室の方々と一緒に、2.5 キロ歩いてですね、この川全部で遊んでみたいって。
川で、
そう、
川で遊びとかですか、
じゃなく何かやってみたいよねっていうことから始まって、
はい、
で、まあ、2カ所拠点をまず置いて、中島公園にある日本庭園、これ聞いたことあるかな、日本庭園は。
はい、はい、あります、
ね、重要文化財の八荘庵っていうお茶室とかもあって、はい、そこと、あと、お寺ですね、さっき言ったお寺の中の一つ新善光寺さんっていうお寺があるんで、はい、うん、そこ2カ所をちょっとお借りできないかっていうことを相談して、いいですよって言ってくださったので、はい、そこで、まあ、なんかやってみましょうって。すごい緩いですよね。それでできちゃうんだみたいな感じ。
すごいですね。
で、まあ普段からこう置屋さんだったんですよ、芸者さんがいたんですよっていう話をしてたので、まあ、そういった感じのイベントがしたいっていうことだったので、
はい、
お寺で芸者さんの踊りを見る会ですとか。
すごい、うん、
そうなんですよ、みんな見たことないもんね。
ないです ね、はい、ね、映画とかですか。
そうだよね、
見る機会もないです
もんね。そうですね、
そう、見たいって人がたくさんいるんで、札幌には今登録されてる芸者さんが9名ほどいる。あ、去年までは10名いたんですね、今年9名になっちゃったんですよね。
いるんですね。
いるんですよ、そうそう、その中のなんとなんと5名も参加してくださって、
すごい、
で映画で出てくるようなカッポレを踊っていただいたりとか、そういったのお寺で、
すごい、見たい、
ね、あと日本庭園の方ではなりわい村っていう村、掘ったて小屋って言ってわかるかな、簡易的なこう小屋を作って、
はい、
村を作って、そこで本当になりわいって商売をしてる人とかに、本当はこう八百屋さんとかね、うん、はい、スッと入ってもらって朝市をやったりとか、なんかそういうことをしたかったんだけど、
はい、
ちょっと朝早いとまだ寒いので、はい、で今実際やってるのはね、午後の4時間ぐらいなんだけれども、はい、いろんな仕事の紹介をしたりとかして、その2つの会場を着物でそぞろ歩きしてもらいたい。
すごい素敵。
こうなんかゾロゾロとね、着物を着た人がこうわらわら歩いてたら、なんとなくちょっとこう不正が蘇ってくるみたいなね。
そうですね。
そういったことで去年始めたんですよ。でこれをイベントだけじゃなくて記録に残していこうっていうことで、はい、先週だったっけ、ポケットっていう本ね、
紹介
してくれたね、
はい、
このイベントの公式ガイドブックを作って、はい、だんだんみんななんか欲張ってきちゃって、いやそれどうせやるんだったら札幌在住の小説家の方にこの辺にちなんだ怪談話を書いてもらおうっ て、 言ってお願いをして、その本に書いてもらって、お寺で怪談朗読会、おしるこ好きとか、
すごく素敵ですね。
おしるこ大事です。
本に載ってる階段をそのまま
読んでたんですか。そうそうそうそう、で作家さんたちも札幌に住んでるから来てくれて、
はい、
書き下ろしトークをやったりとか、あとね、 飛び入り参加で、あの DW ニコルズさんとかがねライブやりたいって言って来てくれて、でお寺なんか木魚がいっぱいあるのね、で 木魚ライブっていうか、
木魚ライブ
前列の人は木魚叩いていいよってって思いのほかすごい木魚人気で、
すごいですね、
各種の代わりに木魚みたいな感じで木魚やめみたいな感じで、
木魚
すごい恐ろしい盛り上がり方でした。
もう話すだけでここまで盛り上がるの
すごかったですね。
すごい興味が湧きます。
あとはあのワークショップっていう形で墨絵を描いたり切り絵をやったりとか、はい、こう伝統的なことなんだけど、あの大人が楽しめるイベントっていうか、あの子供のことは一切配慮してないというか、子供向けのイベントは何一つないみたいなイベントなんだけど、まあ大人が楽しんでれば子供も普通にこう楽しめるかなと思って、そんな感じでやってますね。
もうね、もう私たちワクワクするよね。
すごいですね。
あのスタジオにいるメンバーの顔がみんな笑顔なの。はい、めちゃめちゃテンション上がってます。
あのなんか打ち合わせをしてるときはみんなかなり妄想癖になって無茶なことばっかり言って、できること言おうよみたいな大人なのにみたいな。
すごく楽しそうですね。
ね、まあそのなんか、あの例えば10個出た案の中で1個でもできればいいかぐらいで、みんななんか適当に言いたいことをやってそれをやってるっていう感じですね、
はい。今後も何かイベントあったりとかするんですか？
まあ、あのこれに関連付けてですね、
はい、
あのぜひそのそぞろ歩きっていうのをツアーを組んでもらいたいっていう声とかが非常に多くって、で話だけじゃなくって実際にどの辺にその割烹料亭があったのかとか、はい、遊郭はどの辺にあったのかとか、そういったのをね、あの歩きたいっていう人結構いたんですよ。
そうですね、実際に見たら違いますもんね、
年間通してそれをなんかこうね冬バージョンとかねやってみたりとか、
すごい参加したいです。
あとなんかこうすすきのだけじゃなくって実は九条通りから中島公園よりっていうのは神社がすごく多くって、はい、あのすすきの寺町っていうのはあの神社町って勝手に呼んでる、もう言ったもん勝ちだよね。神社が本当に多くって、
はい、
神社を見て歩くのも面白いなと思って、あの道立文学館っていうのが中島公園のそばにあって、そのすぐそばにある弥彦神社っていうね、はい、小さな神社が、そこも古いんだけれども、恋愛のなんかご利益があるらしくて、すごい可愛いおみくじとかがあるのにみんな知らないんだよね、残念だ。待って言ってくださいみんな。
恋愛だもんね、はい、女子は大好きだよ ね、
行かなきゃダメだよね。なんか結構札幌に住んでても知らないだけで意外とすごいパワースポットってたくさんあるんだなと思って、その子を見て回れるようにね、できたらいいなと思ってますね。
すごい素敵ですね。先ほど出てたボケットっていう本ありましたよね、
はい、
あれ一冊しか出ないんですか？
あれは、あ、ごめん言うの忘れてたね。今ね、あの大通高校 あのメディア局のみんなで去年の秋からねずっと編集会議やっててね、
はい、
出ますよ。第2号がですね、今年の8月末か9月上旬そのぐらい目指して今作ってるんだよね。
作ってます。
作ってますね。
また、はい、私シェリーとかあとは鳥取の響きと、
はい、
あとは昨年卒業したとですね平野くんだったり、あとは今スタジオの外に見学に来ているランナーも参加しております。はい、結構ねみっちり関わってるんです。
そうですね。もうだから10月からやってるから半年以上のね。
そうですね、もう長いお付き合い
で、ね、みんなで遠足とか行ったりね。
そうですよ。5月のゴールデンウィークの最終日に、私たちで計10名ほどで、中島公園から定山渓まで26キロ歩いたんですよね。
9時間、8時間9時間だよね。
そうですね、
そう
すごい歩きました
ね。歩いたよね。その最強の名セリフが出たのが、足を何だったっけ、
右足出して左足出したら歩けるんだなっていう、あの鳥取の響きの名言なんですけど、
あれはすごかったね。
すごいですね。
そうですね。
あと春の日差しを舐めていた。
顔真っ赤にしていてまた、ね、そんな名言も飛び出すポケット第2号制作中でございます、
ね、その遠足の様子も、ね、ちゃんと掲載していくので、
はい、もし出たらじゃないよ、また、ね、出たら紹介するので、はいはい、出ます、大丈夫です。
出ます、はい。
というわけで石川さんにお話を伺ってきました。
はい、
もうね、まだまだ時間足りないね。
そうですね、
1時間ずっとこの話でよかったよ。ちょっと話聞いてたいです、
はい、ありがたいな
あ、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。さて、ね、後半お話しいただいた石川さんに感想を伺いたいと思います、はい、お願いします、
は
い、
そうですね、もう高校生のうちからこんなねラジオ放送をするなんてすごい体験してますよね。これ絶対みんなね、あの今後の人生に大きな力になっていくと思うので、ぜひね、あのもっともっといろんな経験積み重ねてね、ぜひぜひ続けていってほしいなと思いますね。すごい楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、すごく嬉しい言葉ですよね、
はいはい、
もうね、あの褒めていただくと何より力になります。
そうだよね、褒めて伸びる子だもんね。
そうなんですよ。というわけで、あのゲストの皆さんもぜひぜひ私たち彩りメンバー褒めてください。とりどりメンバーへのお褒めの言葉もお待ちしております。
はい、
はい、
メッセージで、ね、はい、ぜひ送ってください。
お願いします。
感想待ってます。
待ってます。でゲスト来てみて、ちーちゃんとかはるかどうでした。
いや、あの学校で総延地区じゃないですか。
そうだね。
であまりその詳しくなかったんでなんかこうやって改めて見ると、あ、札幌すごいなってすごい素直に感心しちゃいました。
すすきのっていうと、あの中島公園方面だとやっぱりこの時期のお祭りとかしかあまり足を運ぶ機会ってないのかな。
そうですね、
思うので、
なんかちょっと怖いイメージありましたけど。
そうだね。
すごいところなんだなと思って、ちょっと神社巡りとか行ってみたいです
ね。
ぜひぜひ行きましょう。
はい、はるかは？
はい、その札幌に昔人力車があったっていうのがすごく
人力車ね、
びっくりして、あとお話の中にあった木魚ライブをあれやってみたいなと
思って、やろう今年もやるから、やろう
木魚叩きたいなと思って
叩く側なんだ。
やりたいよね。
めったにできないことで、
ね、そうだよね。木魚を叩くと煩悩を吐いて、こう煩悩がこうなくなっていくっていうか。
そうなんですか。
煩悩だらけなんです
。煩悩吐きまくる。
煩悩だらけなんです。そしたら
木魚やんなきゃいけない。
はい、ぜひやりたいなと思いました。
ぜひぜひ。
はい、いやもう本当にね、楽しい1時間、はい、いやもうまたぜひゲスト来てください。
はい、ありがとうございます。
お願いします。
はい、
というわけで今週も1時間ありがとうございました。今日の放送はシェリーと
ちーちゃんと
はるかと
コンディと
石川さんで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。